第12課9月11日から9月18日つむじ曲がりな預言者。9月11日安息日午後、暗礁聖句。まして私は12万あまりの右左をわきまえない人々と、あまたの家畜とのいるこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。ヨナ書4-11口語訳。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。ヨナ書4-11新共同訳。今週の聖句。ヨナ書1-4、エレミア書25-5、エゼキエル書14-6、黙示録2-5、ルカ9-51-56、ユダ1-25。今週のテーマ。聖書の中で最も興味深い物語の一つに、ヨナの物語が挙げられるでしょう。彼は神の預言者であり、神について語るものであったのに、なんと神の召しから逃げたのです。その後、彼は劇的な方法で説得されて主に従います。従うのですが、その後どうしたでしょうか。なんと彼が召されて預言をし、それによって悔い改め、滅びから救われたニネベの民が滅びてしまえばよかったのにと神に文句を言ったのです。苛立ちを抱え、平安がない人間の何という例でしょう。ついに彼はこう叫ぶのです。主よ、どうか今、私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がましです。ヨナ書4-3。イエスご自身も、ヨナの物語について言及しておられます。ニネベの人たちは、裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々は、ヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここに、ヨナに勝るものがある。マタイ 12-41。 事実、イエスはヨナよりも偉大なお方です。もしそうでなかったなら、彼がどうして私たちの救い主になることができたでしょう。今週、私たちはヨナについて学び、彼の苛立ちと平安の欠如から何を学ぶことができるかを考えたいと思います。9月12日、日曜日。逃れて。ヨナは驚くほどに成功した伝道者でした。同時に彼は少なくとも当初は神の召しに対して非常に反抗的な預言者でもありました。 ヨナの態度によらず、彼の人生は神の召しによって大きく変えられることになりました。神の首輝きを肩に乗せ、それが負いやすく重荷を軽くするということを経験する代わりに、彼は自分の休みを見出そうと決心します。そしてそれは、神が彼に行くように命じられたのとは反対の方向に逃げることでした。問い1。ヨナ一章を読んでください。ヨナは神の召しから逃れて、どこに平安と休みを見出そうとしましたか。そしてそれはうまくいきましたか。ヨナは神の召しとは反対の方向に出発します。彼は聖書の他の多くの預言者たちが神に使命者として召された時のように、神を説得することをやめようともしません。出エジプト記 4-13 章。興味深いことに、列王記下 14-25 にあるように、ヨナが神に召されて語ったのは、これが初めてではありませんでした。しかしながら、彼はこの時は神の求めに従ったようです。しかし、今回は違いました。なぜでしょうか。古代史や考古学の記録文書は、ヨナがイスラエルの預言者として活動していた紀元前8世紀に、古代近東地域を支配していた神聖アッシリア帝国の君主たちの残忍性を記録しています。その75年後、神聖アッシリアの王、センナケリブはユダに侵攻します。イスラエルとサマリアはすでに約20年前に陥落していました。どうもヒゼキヤ王は地元の反アッシリア連合に加わっていたようです。そして今まさにアッシリアにとっては勢力を広げる時が到来したのでした。聖書、列王記下18章、イザヤ書36章、やアッシリアの歴史文書、そしてニネベのセンナケリブの宮殿の壁画は、ヒゼキヤ王にとって南の国境守備の要として防備を固めていた要塞都市の一つであったラキシュの陥落を記録しています。ある碑文の中で、センナケリブは彼が滅ぼした46の要塞都市から20万人以上の捕虜を捕らえたと公言しています。アッシリアの王がラキシュを占領したとき、何百何千もの捕虜が処刑されましたが、ヒゼキヤ王の忠臣たちは生きたまま皮膚を剥ぎ取られ、残りの捕虜たちは安価な奴隷労働力としてアッシリアに送られたのでした。アッシリア人は当時の古代世界の標準に照らしても信じられないほど残虐でした。そして神はこの帝国のまさに中心都市にヨナを送り込まれたのでした。ヨナが行きたくなかったのも不思議ではありません。あなたは今までに神から逃れた経験がありますか？もしあれば、その企てはうまくいきましたか？あなたはその経験から何を学ぶべきでしたか？ 9月13日月曜日、3日間の休み。ヨナは問題なく神から逃れたように見えます。しかし彼の束の間の休みは、神が奇跡的に嵐をもって介入されたことによってかき乱されます。ヨナは神がお命じになった魚によって水中の墓から救い出されます。しかしながら、大魚の腹の中での強いられた3日間の休みを通して彼が知ったことは、彼がどれほど神に依存しているかということでした。時に私たちは、自分が本当に必要としているのはイエスであることを知るために、この世が提供し、私たちが拠り所とするものが何もないところに連れて行かれる必要があります。問い2、魚の腹の中でのヨナの祈りを読んでください。ヨナ書1:17-2:8、口語訳2:1-9。彼はどんな祈りをしますか。海の深淵という非常に危険な環境にありながら、ヨナはその祈りの中で聖女について祈ります。彼は神の聖なる神殿に思いを馳せます。大魚の腹の中で何が起きているのでしょう。聖なる神殿がこの祈りの焦点となっています。そしてそれは一般的に祈りの中心となるべきものです。旧約聖書では聖女が本来唯一神がおられる場所でした。出エジプト記15:17、出エジプト記25:8参照。聖女は祈りと神との交わりの中心です。しかし、ヨナはここでエルサレムの神殿ではなく、天の聖女について語っています。ヨナ書 2:8、口語訳7節。そこは彼の希望が存在する場所です。なぜなら、神と神の提供する救いは天からやってくるからです。ヨナはついにこの重要な真理を理解します。彼は神の恵みを経験します。彼は救われていたのです。魚が彼を吐き出したとき、彼は逃げ出した預言者である彼に対する神の愛を初めて理解します。彼は確かにどんな信仰者にとっても安全な唯一の道は、時にそれが遠回りに見えても、神の御心のうちにいることであることを知ったのです。こうして今、彼は神のご命令に従って任務を果たす決心をします。彼は疑いを捨てて信仰によってついにニネベに向かいます。彼がこの甚だしく悪に染まった都市に向かって行くとき、この町の住民は彼らの悪がどんなにひどいものであるかを語る異国の預言者を好ましい存在とは思わないかもしれません。私たちは時に物事の全く新しい見方を手に入れるために、すべてのものから離れる必要があるかもしれません。ヨナの物語では、彼は奇跡的に魚の腹から生還します。これは極端な例ですが、どうすればあなたも 通常の環境から逃れて、おそらくあなたが必要としている新しいものの見方を手に入れることができるでしょうか。9月14日火曜日、達成された使命。ニネベはイスラエルのどの町と比べても巨大な都市でした。ニネベは非常に大きな都で、一回りするのに3日かかった。ヨナ書 3-3。 問い3。ヨナ書 3-1 から10を読んでください。この邪悪な都市の反応はどのようなものでしたか。この物語を通して私たちが他者を判断する上でどのような教訓を学ぶことができますか。この町を巡りながらヨナは神のメッセージを宣言しました。あと40日すれば、ニネベの都は滅びる。ヨナ書 3-4。 このメッセージは単刀直入でした。詳しいことは述べていませんが、このメッセージは聞く耳のある者には明快でわかりやすいものでした。ニネベの人々は、町全体がヨナの警告の言葉を信じたのです。典型的な均等の習慣として、心の変化、悔い改めを表すために、ニネベの王が出した布告は、民はすべて動物も含めて断食し、どのように動物が断食するのかは記されていませんが、嘆き悲しまねばならないというものでした。王も王座から降りて灰の上に座しました。それは彼らの悲しみを表すための重要な象徴的行為でした。問い4。ヨナ書 3-6 から9を読み、エレミア書 25-5。エゼキエル書 14-6、黙示録 2-5 と比較してください。王の訓戒には、彼が真の悔い改めを理解していたことを示す、どんな要素が含まれていますか。王の訓戒は端的で的を射たものでしたが、真の悔い改めに関する正確な神学的理論にもかなうものでした。ヨナが説教している間、聖霊がニネベの人々の心に激しく働いたに違いありません。ニネベ人たちにとって、イスラエルが神に愛情を持って導かれた話など聞いても、何の利益もなかったはずです。しかし彼らは神に前向きな態度を持って答えました。その結果、彼らは次のように言います。神の憐れみのもとに我々自身を投げ出そう。我々の功績に頼ってはならない。完全に神の善意と憐れみに信頼しよう。おかしなことに、個人的に直接神の恵みを経験したはずのヨナは、神の恵みはその中に休む資格を備えたものだけに限られたものだと考えたようです。クリスチャン経験の中で悔い改めは、なぜこれほど重要なのでしょうか。特に何度も繰り返してきた罪の場合、真に罪を悔い改めるとは 何を指すのでしょうか。9月15日、水曜日。怒りと不満に満ちた宣教師。残念なことに、ヨナの物語は3章で終わりません。問い5。ヨナ書4-1から11を読んでください。ヨナの新たな問題は何でしたか？彼の欠点の多い性格から私たちは何を学ぶことができますか？ヨナ書4章は宣教活動が成功したため、ヨナが神に対して怒るところから始まります。ヨナは自分が馬鹿にされるのではないかと心配します。ここで神は小さな子供が癇癪を起こしたように振る舞うこの預言者に彼らを滅ぼさなかった理由を話して聞かせる時間をお持ちになります。ここに心から神に従う者、たとえ預言者であっても成長し勝利しなければならない弱さを持っているという証拠があります。ニネベは邪悪ではあったが、荒布をまとい、灰の中に座して悔い改めたので、神は町を滅ぼすことをおやめになった。それを知ったヨナは、神の驚くべき恵みをまず第一に喜ぶべきであった。しかし彼はそうせずに、自分が偽預言者であると思われるのではないかとばかり心配したのである。彼は自分の名声を守ることに心を奪われて、その悲惨な町の中の人々に大きな無限の価値のあることを忘れていた。希望への光、493ページ。国と指導者、上巻、238ページ。預言者に対する神の忍耐は驚くべきものです。神は意図してヨナをお持ちになられたように思えます。ヨナが逃げ出した時には嵐を送り、この逃亡者を連れ戻すために魚まで用意されます。さらに今また意固地になっているヨナに、お前は怒るが、それは正しいことか、と仰せになって、彼に自分の悪い態度を反省させようとされます。ヨナ書 4-4。問い6。ルカ9-51から56を読んでください。この物語は、ヨナの物語で起きたこととどんな点が似ているでしょうか。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ 3-16。あるいは神はヨナ書 4-11 では、それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから、と言われます。私たちではなく、神が最終的に心と思いと動機を裁かれるというのは、いかに感謝すべきことでしょう。神のように他者に対して憐れみと忍耐を持つにはどうすればいいでしょうか。 少なくとも神の憐れみと忍耐を反映することはできないでしょうか。9月16日木曜日、五経関係。ヨナは自分が考えるよりももっと問題でした。ニノエビは危険な存在でしたが、ヨナの物語の中ではニネベ人が問題なのではありませんでした。彼らはメッセージを理解し、すぐに悔い改めました。宣教師であったヨナは、この宣教物語の中で見る限り、弱いものであるように見えます。この解釈によれば、神はニネベ人がこの宣教師のメッセージを聞く必要があった以上に、ヨナ自身がニネベに行く必要があったことをご存知だったので、この神の召しを嫌がる預言者に付きまとわれたのです。問い7。ユダの手紙を読んでください。私たちはどのようにして神の愛によって自分を守ることができるのでしょうか。ユダ21節。それは何を意味するのでしょうか。新約聖書のこの短い手紙の中で、ユダは私たちに神の愛によって自分を守り、永遠の命へ導いてくださる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。21節。と述べています。個人的に神の愛と恵みを経験することは一度限りのことではありません。神の愛によって自分を守るための確かな方法は他者の必要に応えることです。続く節でユダは私たちに、憐れみなさい。他の人たちを火の中から引き出して救いなさい。22節、23節と言っています。神がヨナをニネベに行くように召されたのは、おそらくヨナがこの特別な召しを受けるまでは、彼とアッシリア人との関係についてあまり考えたことがなかったからでした。おそらく彼は自分が彼らを好きでないことは分かっていたでしょう。しかし、どれほど彼らを憎んでいるか、または召しを受けた後でさえも、彼らを避けるために極端な行動をとるとは思っていなかったことでしょう。ヨナはニネベ人を天の隣人として迎える準備ができていませんでした。ヨナは神が愛するように愛することを学んでいませんでした。神はニネベ人を愛し、神の国に迎えるためにヨナをニネベに行くように召されたのです。ヨナが神と共に働くことを通して成長し、神により似たものとなることを神は望んでおられました。神はヨナに、神との救いの関係に入ることによって、そして神の御心を行うことによってのみ得られる真の休みを見出すことを望んでおられたのです。そしてそれは、私たちが他者のところに出て行き、彼らに私たちが持っている信仰と希望を指し示すことをも含んでいます。あなたは他者の救いのためにどれくらいの時間を使っていますか？この働きはどのように私たちをイエスにある真の休みへと導くでしょうか？ 9月17日金曜日、さらなる研究。ヨナはこの任命が与えられて大きな責任を負わせられたのであった。しかし彼に行けと命じられたお方は、彼のしもべを支え、彼に成功を与えることがおできになるのであった。もしヨナが何の疑いも挟まずに従ったならば、彼は多くの苦い経験に遭うこともなく、豊かに祝福されたことであろう。しかし、ヨナが失望に陥った時にも、主は彼をお見捨てにならなかった。種々の試練と不思議な摂理によって、神と尽きることのない神の救いの力に対するヨナの確信は回復されるのであった。希望への光、491ページ、国と指導者、上巻、233ページ。最も単純で、ささやかな方法によって、幾千という人々の心に触れることができる。世の最も才能のある男女と見られている人々、最も知能の優れた人々は、世の人が自分の一番興味を持つ事柄について、自然に話すのと同様に、神を愛する人が、神の愛について話すその単純な言葉に新鮮な感動を受けることがよくあるのである。希望への光、1275ページ。キリストの実物教訓、211ページ。話し合いのための質問。1。人々が救いを受け入れるために神に召されたにもかかわらず、そうなったことに腹を立てる神の預言者がいるでしょうか。ヨナの取ったそのような態度をどのように理解するべきでしょうか。この物語はまた、与えられている光に反して行動する神の民に対する神の忍耐を示していると言えないでしょうか。2. ヨナの物語は、神が強情な人々を救おうとされるだけでなく、神に従う人々を作り変えることにも大きな関心を持っておられることを示しています。私たちはすでに主と現代の真理を知っているものとして、どうすれば新しい心と新しい霊を自分のものとすることができるでしょうか。3. ユダの手紙をもう一度読んでください。この書の本質的なメッセージは何でしょうか。そしてそのメッセージはなぜ現代の教会としての私たちにも関係があるのでしょうか。4. 他者の救いのために働くことは、私たちにとってもどのように大きな霊的祝福となりますか。5. ヨナがニネベに行かないために、どんなに良い理由や考えを探したとしても、神は彼の考えの誤りを示されたことでしょう。私たちも他者に対してヨナが取ったと同じような誤った態度を取ることがないでしょうか。話し合いのための質問、終わり。第12課を終わります。